改めまして夜のご挨拶をしたいと思います。皆様こんばんは。いつも私のためにも祈りの覚えていただいて感謝いたします。早速でありますけれども、今日の御言葉をご一緒に開いてまいりたいと思います。こんばんは。マルコによる福音書の第9章14節から29節までが今晩のテキストです。新約聖書66ページです。新約聖書の66ページ、マルコによる福音書の第9章14節から29節までをはじめに朗読いたします。さて、彼らが他の弟子たちのところに来てみると、大勢の群衆が弟子たちを取り囲み、そして律法学者たちが彼らと論じ合っていた。群衆は皆すぐイエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。イエスが彼らに、あなた方は彼らと何を論じているのかと尋ねられると、群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れている私の息子をこちらに連れてまいりました。霊がこの息子に取り付きますと、どこででも彼を引き倒し、それから彼は泡を吹き、歯を食いしばり、体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちにこの霊を追い出してくださるように願いましたが、できませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、なんという不信仰な時代であろう。いつまで私はあなた方と一緒におられようか。いつまであなた方に我慢ができようか。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はその子を身元に連れてきた。霊がイエスを見るや否やその子を引きつけさせたので、子は地に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。そこでイエスが父親に、いつ頃からこんなになったのかと尋ねられると、父親は答えた。幼い時からです。霊はたびたびこの子を火の中、水の中に投げ入れて殺そうとしました。しかしできますれば、私どもを憐れんでお助けください。イエスは彼に言われた。もしできればというのか。信ずる者にはどんなことでもできる。その子の父親はすぐ叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのをご覧になって、汚れた霊を叱って言われた。言うことも聞くこともさせない霊よ、私がお前に命じる。この子から出て行け。二度と入ってくるな。すると霊は叫び声を上げ、激しく引きつけさせて出て行った。その子は死人のようになったので、多くの人は死んだのだと言った。しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。家に入られた時、弟子たちは密かにお尋ねした。私たちはどうして霊を追い出せなかったのですか。するとイエスは言われた。この類は祈りによらなければどうしても追い出すことはできない。アーメン。今晩の聖書テキストでありますけれども、今日の少し一つ前の箇所には変貌山の出来事が記されております。イエス様が山の上で、その見姿が変わりますと、旧約聖書のモーセ、エリアがそのところに現れて語り合うという、天国の光景をペテロ、ヤコブ、ヨハネは目撃するのです。彼らはまさに天国をその山の上で味わったということができるでしょう。しかしその天国の経験から、すぐあとですね、山を下りますと、現実世界に引きずり込まれるような事態が起こっていたのです。もう一度14節をお読みします。14節。さて、彼らが他の弟子たちのところに来てみると、大勢の群衆が弟子たちを取り囲み、そして律法学者たちが彼らと論じ合っていたと。ここではイエス様と共に山に登らなかった、残りの9人の弟子たちが、麓に残されていたわけですが、そこで律法学者たちと論じ合っていたという光景があります。14節、論じ合っていたというこの言葉、これは敵との論争に使われる言葉だと言われますけれども、弟子たちを攻撃する律法学者たちの姿がそこにあったわけです。私たちも毎週の礼拝の中で、また祈祷会の中で、天国を、神様の臨在を経験して、恵みを味わうわけですけれども、しかし私たちの目的は、その天国にとどまっていたいんですけれども、そうではなくて、山から降りてもう一度現実の世界に戻り、 主を証しする、この世と向き合い戦っていく、その必要があることをここから教えられます。17節ご覧いただきますと、17節には口を聞けなくする霊とあります。そして続く18節には、この霊によって、この息子が泡を吹き、体をこわばらせるといった、そうした症状に苦しんでいる、息子さんがいたわけです。ここでの問題というのは、お弟子さんたちがこの悪霊に疲れたこの息子を解放することができなかった、悪霊を追い出すことができなかったという問題があったわけです。イギリスはウェストミンスターチャペルの牧師先生であられたロイド・ジョーンズ先生がいらっしゃいましたけれども、ロイド・ジョーンズ先生はこのテキストからこういうことをおっしゃっています。この悪霊を追い出すことのできなかったこの弟子たちの姿というのは、今日のキリスト教会の姿を表していると。そしてこの悪霊に疲れたこの息子に現代の世界を見ると、そのようにおっしゃっているのです。ロイド・ジョーンズ先生はこのようなことを続けておっしゃるんです。今日のキリスト教会はメディアによる現代文化を用いた伝道方法というものが発展した、今はもっと YouTube さらに発展したわけですけれども、こうした働きはいくらかの成果は得たかもしれない。しかし傷ついた世界、人々に対して、やめる人々に対して、それを解決する力を持っていないのが、今日の教会の現実ではないか、そのことを述べていらっしゃるのです。昨日のニュースの中で、この日本においてまたですね、年間の自殺者が2万人を超えたという、そうしたニュースが報じられていました。特に今年は小学生、また中高生が自殺者514名という過去最多という結果が出てしまいました。計算では1日に50人以上の人が命を絶っているという、これが日本社会の現実です。今この時間もどこかで自らの命を絶っているという、そのことを考えますと心が締め付けられるような思いがいたしますし、力ない私たち、また教会の力なさを嘆くばかりです。悪霊に悩まされたこの親子を救うことのできなかったこの弟子たちの姿は、まさに今日の私たちの姿、教会の姿でありましょう。そしてそのことを誰よりも心を痛められるのはイエス様ご自身であるわけです。今日19節からこのイエス様の嘆きが続きます。19節から24節まで、少し長いですがお読みします。イエスは答えて言われた。ああ、なんという不信仰な時代であろう。いつまで私はあなた方と一緒におられようか。いつまであなた方に我慢ができようか。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はその子を身元に連れてきた。霊がイエスを見るや否やその子を引きつけさせたので、小鉢に倒れ泡を吹きながら転げ回った。そこでイエスが父親に、いつ頃からこんなになったのかと尋ねられると、父親は答えた。幼い時からです。霊はたびたびこの子を火の中、水の中に投げ入れて殺そうとしました。しかしできますれば私どもを憐れんでお助けください。イエスは彼に言われた。もしできればというのか。信ずる者にはどんなことでもできる。その子の父親はすぐ叫んで言った。信じます、不信仰な私をお助けくださいと。悪霊を追い出すことのできなかった現実にイエス様は、ああなんという不信仰な時代であろうと言って嘆かれるのです。不信仰、それは神様の奇跡をもとどめてしまうほどに、目には見えませんけれども、強烈な大きな障害物であります。この息子の父親もこの不信仰に捉えられていました。できますればお助けください、もしできるならばという。しかしイエス様はこの父親に言われました。もしできればというのか。信じる者にはどんなことにも、どんなことでもできるのだと。私たちも神様のことを信じます、信じますと言いながらも、どこか不信仰があるかもしれません。今までがこうだったからダメだろう、幼い時から抱えている問題だから、そう簡単には解決しないだろう、お弟子さんたちも追い出せなかったんだから、 教会でもできなかったのだからと、今回も難しい、不信仰になってしまう姿があるかもしれません。しかしイエス様は、私たちのこうした不信仰がまず変えられる、言葉が変えられる、そのことを求められています。そしてその子を私のところに連れてきなさい、イエス様のところに連れてきなさいと言われるのです。福音書にはイエス様がこの信仰というものを非常に重要視されているのをいくつも見ることができます。同じマルコ福音書の中でもたくさんありますけれども、例えば2章では中部の者が4人の者に仲間たちに担ぎ込まれてイエス様のもとに連れてかれる、その場面がありますけれども、そこでイエス様は彼らの信仰を見てと2章5節にそう書いてあります。彼らの信仰を見て、そしてこの中部の者を癒され罪の許しの宣言をされたわけです。続く4章までいきますと、今度は長血を患った女性に対してイエス様が言われました。あなたの信仰があなたを救ったのです。ここでも信仰ということが取り扱われます。続く5章では街道塚さんの娘さんが亡くなったというその場面ですけれども、そこでもイエス様はただ信じなさい、そのように言って信仰を求められました。ただ信じなさい。そしてイエス様はそのうちにいた、イエス様のことを嘲笑ったですね、不信仰な人たちを家から追い出されるということをします。そして、信仰を持っていたんでしょう、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、そして亡くなられた娘のご両親だけをそこに残して、タリタクミ、起きなさい、そう言われると死んだ娘が生き返るという、その奇跡がそこに記されているわけです。そこからは、これらから分かるのは、イエス様はこの信仰をとにかく重要視されるということ、そして奇跡をなさるための下準備をなされる、すなわち不信仰を追い出され、不信仰をまず取り除くということです。そして信仰にあふれたその空気を作られて、そこに奇跡がなされていくというのを見るわけです。奇跡の条件です。今は亡き御畑義雄長老が書かれた証の中にですね、こんなエピソードが記されています。御畑義雄長老がイエス様を信じてまだ間もない頃、娘が、というのは私の母ですけれども、母親がですね、腎臓を患って苦しんでいたそうです。その時教会の皆さんが熱い祈りを捧げ、また家族でもその娘が腎臓の病が癒されるようにということを熱く祈っていたわけですけれども、その中で御畑義雄長老は癒しに対する確信が与えられたんだそうです。もう娘は癒された、その確信にもう溢れましたから、娘にですね、節子、お前何か食べたいものがあるかって腎臓を患ってるんですから、あまり食べるのは良くないんですけれども、食べたいものがあるか、そうすると、小さいですね娘が、このラーメンが食べたいって言ったんだそうです。で、塩気があるものは絶対にダメだですね、言われてたんですけれども、じゃあ食べなさいと言ってラーメンを食べさせて、美味しそうにパクパク食べたんだそうです。で、子供もですね、娘も、もう自分はイエス様によって癒されている、幼子の信仰ですよね。で、もう癒された癒されたと言って家中を走り回っていたそうです。しかしその日の夕方になりますと、なんとですね、腎臓の病の特有の、顔のむくみというのがどんどん出てきて、もう風船のように膨れ上がってしまった。するとですね、御畑洋服店で働いていた従業員たちも、ほら見たことか、そんなことをしちゃダメだったんじゃないですかといった、そういう声が上がってきたそうです。しかし、そうした声の中にもかかわらず、御畑義雄長老は全く動じなかったんだそうです。いや、癒されている、娘は癒されたんだですね、気にも留めなかったと書いています。そして翌朝になりますと、なんと書いてあるかというと、その顔のむくみはすっかり取れ、実に健康そのものの姿で娘は起きてきた。病院へ行って検査すると何の異常もなく完全に治っているという診断を受けたのである。まさに信仰によって癒されたという証であります。私たちの教会ではですね、きちんとお医者様からの指示を仰ぐ、 そのことを大切にしています。お医者さんの意思なしに勝手に食べ物をですねあげてしまったり、勝手に病院から飛び出してしまう、それは危険ですから、やめた方がいいという、そのお勧めをするわけですけれども、しかし同時に大川先生はこの極端と思われることの中に真理があることを忘れてはならないということもおっしゃいます。宮田長老のある意味で極端とも思えるようなその信仰を主がご覧になって癒しの御業がなされていったんだ、そのことを心に留めたいと思います。もちろん病気に関して言うならば、三浦綾子さんのように病が癒されないまま、しかしその中で多くの神様の栄光が現れるという、そういう世界があるということ、ハ・ヨンジョ先生もそうでした。最後までご病気と戦いながら透析をされながらでしたけれども、宣教の御業が前進していった。使徒パウロはどうでしょう。肉体のこのトゲがなくなるように3度も祈った。しかし主が言われた、私のあなたに対する恵みはあなたに対し十分である、私の力はあなたの弱さの中に完全に現れるんだ、そのように御言葉を受けたわけであります。ですからこうした病の中、弱さの中にすでに神様の栄光が現れている、そのことも忘れないでいたいと思います。さて、私の息子のためにですね、いつもお祈りいただいている方々にも感謝します。夜狂症という、夜に大声を出して叫び回る、走り回るということが、去年の今頃は本当に頻繁に起こって、まともに眠れない状態がずっと続いてきたんですけれども、皆様のお祈りに支えられて、少し前初めてですね1ヶ月、何も症状が出なかったという、そういう時期が初めて達成しました。で、少し前にまた症状が出まして、ちょっと気落ちしたんですけれども、しかし今日もう一度この御言葉によって私は信仰が新たにされています。必ず息子は癒される、解放される、主よ不信仰な私を許してください、信じます今日回収の中にも、ご家族のことでご苦労されている方、お子様のことで苦しんでいらっしゃる、そういう方々がいらっしゃることを存じますけれども、この夜もう一度信仰を新たにご一緒に取り組んでまいりたい、祈ってまいりたいと、そのように願います。続く25節から27節、お読みしませんけれども、そこにはイエス様が皆の権威によって悪霊を叱りつけて追い出す場面が出てきます。常時段官は寝ても覚めても悪霊を追い出せと言ったというわけですけれども、私たちも与えられている皆の権威によってサタン悪魔を追い出していく、霊的な戦いというものが日々あるということを自覚しなければいけません。しかしですね、今晩この皆の権威の宣言だけでは追い出せなかった相手がいたという、それが28節29節の内容です。28節29節最後ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。3、はい。家に入られた時、弟子たちは密かにお尋ねした。私たちはどうして霊を追い出せなかったのですか。するとイエスは言われた。この類は祈りによらなければどうしても追い出すことはできない。この類のものがあるという、これまでも弟子たちはイエス様から与えられましたその権威によって悪霊を追い出すということ、病の癒しをするということを弟子たち自身体験していたわけです。しかしこれまでのやり方では追い出すことができなかったこの類のものというものが存在していたわけです。並行箇所のマタイによる福音書を見てみますと、そこには祈りと断食とによらなければという、断食という言葉が加えられています。断食の祈りとは、これは聖書の旧約時代からずっと続けられているお祈りの仕方であります。たびたびこのモーセ五章の中でも例祭の中で断食を布告する、そうした内容もありますし、モーセはどうだったでしょう。40日40夜断食をして、そして神様と語り合ったという記事が出エジプト記の34章に記されています。ダビデは悲しみを表す、その時に断食の祈りをしました。 また自分が大きな罪を犯したその時に主の憐れみを求める、その時に断食の祈りを持って祈ったことが記されています。エステル記のエステルはどうでしたでしょうか。国家が滅亡する、自分の民族が滅亡する、その危機を前に3日間の断食を布告した、そのことが記されています。もちろんイエス様ご自身も40日40夜断食の祈りをされたことが聖書に記されています。断食の祈りということを、3つですねお分かちしたいんですけれども、断食の祈りとは一体何なのか。1つ目の意味、それは日常性を断つという、その意味がありますよ。黒川先生が教えてくださる内容です。日常性を断つということ、現代で言うならばただご飯を断つという、それだけではなくてスマホ断食、ネット断食というのが本当に必要だと思います。もうちょっと時間があればスマホを見て無意識のうちにスマホ、ネットをもう開いているという、すなわち神様に意識がいかない。またテレビ断食も必要かもしれません。これもまた何か見たい番組があるというわけではなく、もう自動的につけてしまう、そうしたことがあります。日常性を断って断食して神様に集中する、その必要が求められます。第二に断食の意味、それは宗教儀式ではないということです。断食の祈りとは宗教儀式ではないということ。イザヤ書の58章にこのような御言葉があります。私が選ぶところの断食は、悪の縄をほどき、くびきの紐を解き、しえたげられるものを放ち去らせ、すべてのくびきを折るなどのことではないか。また飢えた者にあなたのパンを分け与え、さすらえる貧しい者をあなたの家に入れ、裸の者を見てこれを着せ、自分の骨肉に身を隠さないなどのことではないか。そうすればあなたの光が暁のように現れいで、あなたは速やかに癒され、あなたの義はあなたの前に行き、主の栄光はあなたのしんがりとなる。このイザヤ書の御言葉の背景には、断食の祈りというものがただの宗教的な儀式、習慣となっていたということがその背景にあります。断食の祈りをしている、そのことが信仰熱心であると、まあこの当時の人々は錯覚していたわけです。そこで神様が求められた断食というものは、不正に苦しめられているその者たちを解放しなさいということ、飢えた者たちに食べ物を与えなさい、貧しい者たちを助けなさい、家族が家族の身内の中で必要があるならばその者たちを助けなさい、それが神に喜ばれる断食であるということがここで語られているわけです。そうするならば主の栄光があなたのしんがりとなると、今年の標語です。起きよ、光を放て、主の栄光があなたの上に現れる。私たちが宗教ではなく、その信仰が本当の愛の技に生きる、その時に主の栄光が現れる、まあこれが断食の愛に生きるでということですね。それが断食のもう一つの意味です。三つ目に断食の持つ意味、それは命がけの祈りであるということです。命がけの祈りです。断食、食べ物を断っていれば当然人間は弱ります。そしてやがて人は死にます。すなわち断食の祈りとは命を懸けた祈りという意味です。初代教会の中でもこの断食の祈りの姿がたびたび見られました。使徒行伝13章2節にはこうあります。一同が主に礼拝を捧げ断食をしていると、まあ、ここに断食の祈りというものが習慣的なものであったような見受けられるわけですが、聖霊がさあバルナバとサウロと私のために聖別して彼らに授けておいた仕事に当たらせなさいと告げたという、まあ、ここはアンテオケ教会からパウロとバルナバとか使わされていく、その場面ですけれども、宣教のために使わされるその時に断食の祈りをして、そこに聖霊の御声が聞こえたという内容です。続く14章の23節にはこうあります。また教会ごとに彼らのために長老たちを任命し断食をして祈り、ここでも出てきます、彼らをその信じている主に委ねたという。
ここでは宣教地を後にする。その時にも断食の祈りを持ってその群れを主にお委ねしたという記録が記されています。まあ、断食の祈り、それは初代教会の中にもたびたび見られた、まあ、初代教会の特徴の一つとも言うことができるでしょうか。先月は私は久しぶりに断食祈祷院、日光はオリーブの里ですね、皆さんも行かれたことあると思いますが、そこで断食の祈りの時間を持つことができました。これまでコロナでなかなか行くことが難しい、そういう状況が続いていましたけれども、本当に久しぶりにただ祈りと御言葉に浸る、その時間を持って恵みの時をいただきました。本当はもっと長く祈りたい、そういう思いだったんですけれども、こちらの働きもたくさんあるのでですね、山を降りましたけれども、そこで神様からの確かな御言葉をいただいて帰ってくることができたのです。そのところで本当にもう一度、定期的な断食の祈りの時間を持つ、そのことの大切さを改めて感じることができました。張永義先生の義理のお母様が書かれた蔡先生と言いますけれども、断食祈祷の能力という有名な本がございます。この本の中で断食祈祷の重要性というものが語られているんですけれども、ヨイド純福音教会はもう皆さんもご存知のように考えられないような教会成長を遂げた教会です。1日の1回の礼拝に1万人が礼拝を捧げる、韓国のキリスト教会、また世界中にも影響を与えたのがヨイド純福音教会であります。しかしその成長の背後には過激とも思えるような断食の祈りがあった、そのことをこの本を読むと分かるわけです。ある人は5日間の断食、ある人は10日間、20日、また40日断食という、断食のことで気をつけなければいけないのは、本当に水も食べ物を全く断つというのは危険です。水はきちんと飲む方が、飲んでください。飲まなければいけません。そして、もう本当に1週間とか長い期間の断食をする場合には、きちんとした断食の指導の中でそれを行わないと命の危険、本当に死んでしまう、死んでしまった人ももちろんいるわけですけれども、そういう危険がありますので、長期間断食する場合には必ずそうしたアドバイスの中でしていただきたいと思います。断食をした日数だけ、基本的には同じ日数体をまた調整していく、必要があるわけですけれども、その点はご注意いただきたいと思いますけれども、こうした断食の祈りの中で難病が癒された人、家族が救われた人、今日浅井さんの証もそうでした。また放蕩息子放蕩娘たちが帰ってきたという証、そして教会がリバイバルされたという証がたくさん紹介されているのです。もちろん病気に関して言えば癒されなかった方々もたくさんいらっしゃいました。お三里のあの有名な祈祷院で最後の時を過ごされた、そういう方々も多くいらっしゃるわけです。断食祈祷の中で何日断食をしたというのは、あまり、この重要ではないというか、その日数によって何か起こるということは、関係ないと私は思いますけれども、大切なのはそれほどまでに命がけで祈った、そのことが重要であろうかと思います。断食の祈りとそしてこのリバイバルというものはどうやら切り離すことができません。リバイバルのあるところに断食の祈りが伴い、断食の祈りがあるところにまた神様の奇跡が起こるのです。今晩子どもの救いのために、放蕩息子放蕩娘が帰ってくる、そのことのために私たちにこの断食の祈りがあるでしょうか。ご主人の救い、奥さんの救い、家族の救いのためにこの断食の祈りがあるでしょうか。私たちの教会では月に一度断食の祈りが捧げられます。丸一日できなくても一日に一食でもよい、そのことのために真剣に祈り、命を懸けた祈りが捧げられるところに主の御業がなされる、そのことを信じます。先ほどご紹介したロイド・ジョーンズ先生がこのようなことをおっしゃいます。あなた方は 主だけが与えることのできる力をいただけるようにと、神に心を向けない限り、この類のもの、今日のテキストです、この類のものに関わることは決してできないだろう。それができるのはただ一つ、神の道からであることを悟らなければならない。邪悪なこの時代にあなたは何か例外的なことをしているか、それとも神の家に礼拝に行くことや日課をこなすことに満足してしまっているだろうかという。邪悪なこの時代にあって何か例外的なことをしているか。先ほど断食とは日常性を断つということだと言いました。例外にもう一度チャレンジしたいと、そう思います。この類は祈りと断食とによらなければどうしても追い出すことはできない。最後にこの祈りと断食、もう一つ加えるならば、それはどう、この断食というその行為によって何かが起こるというのではなくて、その断食というのはもうお手上げですということです。もう私は無力です、 100% 神様でなければどうすることもできません。これが断食の祈りだと思います。その祈りが捧げられるときに神様が御手を伸ばされる。私たちもう一度この夜、主の前にお手上げし、主をお手上げです、降参です、ひれ伏し、主を憐れみを求めます。断食の祈りを持ってもう一度主のリバイバルを期待したいと思います。神様は私たちに、私たちの家族に奇跡を成してくださる、そのことを信じる者共にアメンと告白いたしましょう。アメン。一言祈りを捧げます。天のお父様、この類のものは祈りと断食とによらなければどうしても追い出すことはできないと、もう一度私たち主の前にもろ手を挙げ、ひれ伏し、なすすべがありません。ただ神様の憐れみを求めます。そしてあなたは奇跡を成してくださるお方であること、救いを成してくださる神様であること、癒しを成してくださる神様であることを告白します。私たちの家庭に、周りに主のリバイバルが起こりますように、主イエスキリストの御名で祈ります。アメン。